もう村でワンドロー、ツーアクション、仲良くしよう、コミュニケーション、ゆっくり休むぜ、バケーション、アロマを吸ってリラクゼーション、イエ
ー、ガジアで引くぜ、スリードロー、美味しい中華だ、ホイコーロー、老人大好き、デイオブケイロー、結婚するぜ、オイラは新郎、イエー。はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。ライムは砂川と、
サニバタイヤでした。
はい、コーラスは、
あ、ヤコウです。
イェーイ、おしゃべりサニバボードゲーム大作戦回、
はい、
始まっていきますね。
いや、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。若干やりきった感がある。
やりきりました。
やりきりました。
今日は一番 B ボーイっぽい格好をしてるヤコウさん。
いきなり、コーラスで入ってって言われて。
でも心の準備が。
もう全くできてませんでしたね。
でもこれいい話があって、その、はあ、何か作品を作ってる人間っていうのは、こう、うん、言われてから作ってるんじゃないんだと。これまでの三十数年間があってできてるんだっていう、あれがあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
だからもう夜行さんの今まで生きてきた数十年間が今の、歌に込められてた秋ですよ。
はい、いや、僕が作ったように言われて僕が作ったわけではない。
3人で、
そうですね。3人で、ね、合作で、まあ、そうですよ。
そうです。
僕らの合わせて100年ぐらいの、
そうですね。
生きてきた人生が、さっきの歌に込められてたわけですよ。
いえいえ。
なんか涙が。
俺たちの
。ちょっとあの、はい、喋っていいですか？
あ、どうぞどうぞ、はい、どうしましょう。
ちょっと全然本テーマとは関係ない話なんですけど、
はいはいはい、
最近、あったというか、まあまあ、まずですね、僕、ほら、イスタンブール好きじゃないですか、
はい、
好きだ好きだって言ってて、その、ちょっと昔話になるんですけど、出会いから、はい、ある日ですね、サニバに行きますとですね、まあ、平さんの、知り合い、
うん、
まあ仮にこの人 A さんだとしましょう。
ああ
A さんがかつてサニバで遊んでたらしいんですけど、
はい、
まあまあ長崎を離れることになって、まあまあ離れていましたが、
はいはい、
まあたまたま何か用事か何か仕事か何かわかんないけど、うん、たまたま来てるよと、
はいはいはい、
他県からですね、うん。はい。それで、まあたまたま、じゃあ砂川さん一緒に、まあどうぞみたいな感じで。
うん、
はい。そこで、その A さんが出したボードゲームが、なんとイスタンブールなんですよ。そこで僕は初めてイスタンブールをやって、
うんうん、
なんだこの面白いゲームはみたいな。
はいはい、
はい、ね、たまたまその日、フラッと久しぶりにサニバに来た A さんなんですけど、
はい、
だからその人に対して、もう帰っちゃう、うん。長崎県外に帰っちゃうっていう話なんですけど、はい、ついつい勢いでこのゲーム置いてってもらえませんかみたいな。あまりの面白さに。
なるほど。
はい。で、まあ僕にとっては師匠ですよね。
なるほど。
はい。師匠。はい。まあそういう師匠との出会いがあって、イスタンブルが好きだ。
はいはい、
という。イスタンブル師匠。
はい、イスタンブル師匠。で、最近、まあ話をまた時計を回しまして、
はいはい、
最近の話なんですけど、
はい、
ほら、あったじゃないですか、プレゼント企画。
はいはいはい、
ありましたね、はい、プレゼント企画。
はい、
まあ結果はあれなことになりましたけども。
まあ、いろいろある。
はいはい、そのプレゼント企画の発案者、であり、出資者でもある、トリマボドベデさんって、
はい、
まあ、はい、ツイッターで超有名な方ですよね。
はい。
はい、ツイッターでいろんな情報を流してくださって、
うん、
まあ我々もフォローしてますが、
はい、
実は、これも本人の許可も得たんでお話ししますけども、
はい、
その、トリマボドゲデさんの正体が、
はい、
僕のイスタンブル師匠なんですよ、実は。いや、で、これ、タイラさんびっくりしましたよね。
何年前っていう話になるんですかね。
わかんないです。うん、そんぐらいだと思いますけど。よく覚えてないですけど。
そう。いや、だからお互いに多分、
うん、
まさかこんな形で再会するとは、みたいな。
はい。だから、タイラさんも知り合いとは知らずに、
あ、そうです。
フォローしてたんですよね。トリマボドゲさんを。
まさしく。
はい。で、後から、
はい。
え、実はあの人だったのっていう、
はいはいはい、
話になってね。
そう、そう。
で、なんかもう、ツイッター上のやりとりで、鳥間さんもバレたっていうのが分かって、
はい、
まあ結構そういうなんかもっとがっつり来るよ。まあプレゼント企画とかも、
はいはい、
まあ知り合いだからっていうことで、バレたからっていうことで、うん、がっつり来たらしいんですけ ど、
なるほど、
でもこれ冷静に考えてくださいよ。
はい、
おじさんが、知り合いのポッドキャストに、
はいはい、
を通して、
はい、
だから、当選者は斎藤さんですよ。
はいはい、はい。
だから、斎藤さんも知り合ってるんですよ。まあ、その A さん、はい、鳥間さんは知ってる人で、はい、まあ、かつてサニバで遊んでた仲間なんですよね。だから、はいはい、おじさんが知り合いのポッドキャストを使って、知り合いのおじさんにプレゼントを渡しただけのことなんですよ。はい、これって、ほんとごめんなさいって感じです。いやいやいや、結果ですよ、結果。
確か
に。まあ、最初からそんなことは、もちろんこれ、あ、で、ガチなんですよね、これ。だから、
うん、
ハゲタカの餌食っていう企画にしちゃったから、
はいはい、
ガチで斎藤さんが取っちゃったから、
はいはい、
こうなっちゃったんですよ。これガチじゃなかったら、
はい、
絶対斎藤さん選んでませんよ。
まあ、
っていう話 で、
そうですね、
はい。まあ、で、その鳥居間さんが、僕のイスタンブル師匠が
、はい、
イスタンブル師匠この間、もうこれツイッター見てた方も気づいた方もいらっしゃるかもしれないですけど、長崎に来られて、おうおう、サニバにね、
はいはいはいはい、
来られまして、いやーがっつり遊びましたね。
そうですね、
やばかったですね。超楽しかったです。
楽しかったですね。
僕初めてイスタンブールやった時はですね、師匠はあんな方だと思わなくて、なんかまあこれは言っていいのかどうかわかんないですけど、師匠一見こわもてなんですよね。で、だけど、まあまあすっごいもう気さくな方で、
そうですね、
超面白かったですね。いやー、はい。以上です。
はい。
よろしいですか？
いや、懐かしい話が聞いてよかったですね。
そうですね。
はい。
がっつりと。
はい。
はい。いいですか？
あ、いいですよ、いいですよ。
はい。まあこれごめんなさいね。なんか本編がこれに控えてる、全然関係ないですけど。じゃあまあ本編いきます、平さん。
行きましょう。
はい。今回の、テーマは何ですか？
いきますよ。We Love Dominion!
ボリューム2! イェーイ！
ということで、
息が合ってんだから、
帰ってきた人気企画、
はい、
We Love Dominion ボリューム2でございます。
イェーイ！
よろしくお願いします。
はい、
まあなんか我々、そのエゴサーチが激しすぎることで有名なんですけど、まあ、僕の調べによると、
はい、
割かし、ドミニオンの回は面白かったとか、
うん、そうですね、
素敵だったとか、はい、ラップがすごくかっこよかったとか、
それは見て
ない。それはありましたかね。
まあ、バレちゃった。まあまあ、だからそういうその意見、まあいろいろいただいてて、
はいはい、
で、そのボリューム2やるよやるよって言ってずっとやるやる詐欺をしてたんですけど、さあ、やっと戻ってきました。ということで、
はい、
冒頭の、あれですね、B ボーイ的に言うと、ライム。
そうですね。
あのライムも僕が2日かけて考えてきました。
はい、マジで
暇な時で、
はあ、
はい、1日のなんか2秒とか3秒とかをずっと足して2日です。
すごいな、それ逆にすごいな。
はい、まあということで、本日We Love Dominion ボリューム2なんですけど、
はい、
今回は、
うん、
前回がですね、例のその、ルールブックに書いている最初のゲームっていうその、
うん、
セット、推奨セットがあるんですよね、
はい。
で、まあそこを紹介するっていう切り口で言ったんですけど、
はい、
今回は、前回ちょっと時間の都合で入りきらなかった部分で、アートワークオブドミニオンから行こうかと思います。
なるほど。
はい。まあ一応じゃあ、触りだけ先にご紹介しておきますね。
はい。
まあ今回から聞く方もいるかもしれないので、まあもうほぼ説明不要の有名ゲームではありますけど、
うん、
ドミニオンとはいかなるゲームか。まず、賞をいっぱい取ってるよと。
はい。
うん、はい。超名作ゲームです。
そうです。
で、どんなゲームかというと、カードを、うん、なんかその自分とこの領地を広げるためにっていうフレーバーなんですけど、
うん、
カードをお買い物して、その自分の山札を作っていくゲームなんですよね。
うんうんうん、
で、その山札の中に、たくさん、有効なカードを仕入れていくことで、いち早く、まあ、その、いいものを仕入れていけた人が勝ちだと、
うんうん。
はい。で、何が特徴かというと、やっぱこの、カードが、 もうほぼ無限に近い組み合わせで、遊べると、どんどんどんどんその追加のカードも出てるし、今我々がご紹介してきたのがその、基本ってやつですね。
基本の、
はい、まだ基本も終わってないっていう段階なんですけど、
基本の最初のゲームだけです。
はい、まあ、まだこの後に拡張もいっぱいその控えてるんで、
はい、
もうネタに困ったらこれの続きやればいいんじゃないかみたいな。
確かに。
まあまあそういう。
ドミニオンポッドキャストにしようよっていう、はい。
そうですね。
これ一本でいけるぞ。
まあそういうゲームです。はい、まあ、豆知識としては、世界大会とかも開かれてるぐらい、競技性も高いし、
はい、
まあ何より楽しい。そして、テンポがいい、リズムがいい、うん、乗っていこうみたいな、
はい、
そういうゲームであると、そういう話を前回はしました。
そうですね。
はい。じゃあ今回は、今言った通り、もうよろしいですか？アートワークオブドミニオン入っていきますが。
はい。
はい。はい、じゃあ、ここからはアートワーク親方こと、ミスター素直に、はい、バトンタッチして。そうですね、なんか、まあ、やっぱりそのドミニオンっていうのは、
うん、
絵が、書いてるんですけど、
うん、
前回僕ら気づいたんですよ、
うん、
ちゃんと見てねえなと。
そう、
うん
う
ん、
カードゲームって、まあ、ドミニオンに限らずカードゲームって、うん、めっちゃこれゲーム作ってる方はね、めっちゃ力込めて魂込めて書いてると思うんですよ。
そりゃそうです。
しかしゲーム中は全然見てない、
うん、そう、なんかね、もう本当だから色合いとか、
そうそうそう、
あと、まあ、文字は見てます。
そうそうそう、さっとしかね、絵は見てないので。
はい、じゃあアートワーク親方、なんかまずはどの絵をプッシュしてくれるのかな。
ですね、じゃあおさらいとして、前回ですね、僕が、はいはい、好きな始まりのゲームの中で僕が一番好きなゲーカードはって言って、カジヤを選んだんですね。
はいはいはい。
カジヤのつるっぱげの親父と思いきや、前面はハゲてるけど後ろの方は髪長いですよみたいな、うん、このおじさんたち何やってんのみたいなね。はい、これだってゲーム中はパッちょっとね、もう赤いカードみたいなぐらいのイメージしかないんですよ、カジヤって、
うんうん。どうかしたらおじさんしか見えないですよね。
そうですね。
どこがどうカジヤなの。
そうそうそう。とかね、はい、
はいはいは
い。いろんな話してたんですよ。改築ってなんか、うん、カラフルだよねみたいな。はいはいはい、ステンドグラフスなのかなみたいな話をしてたんですけど。
うん、
綺麗
ですよね。
そうそうそう。うん、で、まあそれ以外のやつ、
はいはい、
とかを、やっぱ見ていこうかなと思って、
はい、
まあ一番ですね、なんか僕、うん、なんだろうな、ゆっくり見たいっていう意味で一番最初に今パッと目について手に取ったのは村ですね、やっぱり。
はいはい。
うん。なんか馬に乗ってる人が旗持ってなんか村に向かっていく後ろ姿がね、
うんうんうん、
見えてるんですけども、まあなんですかね、あで村かちょよく見たらね、二人の人がその人を迎え入れてる。感じ。
ああ、ほんとだ。ああ、この人たち気づかなかった。
でしょ。俺も今これ初めて気づいた。
僕だからね、村を前回フェイバリットカードに選んだのはいいんですけど。
そうです、タイラさん選びました。
僕だから言ったら、なんていうか、自分の意識は、この旗持ってる赤い騎士にしか行ってなかったですね。
う
ん、
そうですね。
まあ、そこに目が行くように描かれてる絵ですけどね。
まあそうですね。
うん、でもよく見ると、村っつってんだから、確かに奥の方に村が見えるし、
うん、そうそう。
なんなら村人がいるよ。
そうですね、迎え入れてるし、うん、なんか風車とかあって、さらに奥にこれ、海ですかね、なんかエメラルド。結構なんか。
エーゲ海じゃないですか、これ。
そうなんですか、わかんない。
エーゲ海でしょう、この海は。
あと、全部のカードに共通してるんですけど、
うん、
この名前書いてるところ、なんか布みたいになって、
うんうんうん、
両サイドクルクルクルクルってなってるの。これ知ってました？
まあなんか、気づかないぐらいに気づいてたっていう感じですかね。
あ
サブリミナル的に。
うん、やっぱ、すごい。
そうですね。いや
いい、
確かにこの、でも、村人が二人迎え入れてるっていうのは本当、発見だな。そして結構これ書き込んでありますね。
そうなんですよ。
川があって、橋があって、
うんうん、
で、村には煙が出てるんですよ。
うん、あ、確かに。
この生活感というか。
そうですね。
何なんだろうな。だからフレーバー的に言うと多分最初屋敷を、まあなんですよ、3軒持っていて、
うんうんうん、
で、なんかどんどんね、自分の領地カードっていうのを変えたら得点が入るってことじゃないですか。
はい。
これはだからおそらく村の協力を得れるということなんでしょうね。
ああ、なるほどね、
うん。赤い旗を持っているのがおそらく自分とこの家来というか、
うん、そうですね。
で、
うん、
で、まあ、この村が味方してくれたことで、なんかカード引けたり、 まあ、ここを拠点にアクションができたりという。
そうですね。
ことなんでしょう、多分。
うん。
いやいいですね。そう、風車もあるからな。これオランダですかね。
どうでしょう、わかんないですけど。
でも、奥の海はエーゲ海ですね。
まあまあ、架空のね、あれでいいと思うんですけど。なんか、アクションって下に書いてますね。
はいはい。
このカードがアクションカードですよっていう意味でしょう。その右の方になんか、お城の絵が書かれてますね。お城っぽい。うん、これ全部のカードに書かれてますね。
これは、うん。基本ですよ、確かこれは。
へぇ、基本っていう意味ですか？
だから、さっき言ったように拡張セットがいっぱい出てるんで、
はいはいはい、
その拡張セットによってこの絵が違うんです。
そうなんだ。
ほらほら、それこそほら、マジック・ザ・ギャザリング一時期やってたでしょ、
はい、
あれってあったじゃないですか。エキスパンションっていう。
あ、うん、で、いろんなものがありましたね。
アイコン化されてたじゃないですか。
あ、覚えてない。
そうそう、まあなんかよくあるあるですよ、その拡張が出るカードゲームであるある。うん、いや、いいですね、村の絵。そしてこの馬のお尻になんかかけられてる布がすごくウォーリー感があって。
ウォーリー感、
うん。こんな絵だったっけ、
ね、
うん、はい。いやいや、いいですね、村。
はい。以上です、村。
はい。まだあるんですか、他に。
いや、っていうか、これまあ、でも、あれじゃないですか。ゆっくり見てきて、
うん、
なんて言うんだろう、ラジオ向きじゃない。うん、
これ、まず、はいはい、テーマはドミニオンは、中世、はいはい、ヨーロッパ。
のはずです。
ですよね、うん、でしかも、ファンタジーも若干入ってる。
ドラゴンとかいんのかな。でも、祝祭っていうカードがありますね。はいはい、で、これの、これが、なんかどうも、なんか人間ではないような、ドワーフというか。
微妙ですね。ピエロっぽいっちゃピエロっぽいけど、ピエロっていうか。
でもこんな等身の人間見たことあります？
確かに。
ちょっと、小人族っぽいんですよね。これ僕前から気になってたんですよ。
うんうん。
そうですね。ホビットというか。
そうですね。
どうだったかな、ドミニオンはファンタジーになるのか。
冒険者とかがあるから、
なんていうかその、ファンタジーはファンタジーだけど、その、だから、魔法とかが出てくるのかということですよね。
そうですね。まあせいぜい魔女ぐらいですか。
あー、そっかそっかそっか。
なるほど。
まあそう、うん、その辺はまあ確かにそうですね。
魔女
確かにドラゴンとかそういうのいたかな、
あんまり覚えてないですね。
なんか拡張にいたような気もするけど、ちょっと今度よく見てみないとですね。
うん。
まあそういう、なんかその、なんていうか、中世の影響を醸し出してる全部絵ですよね、まずは。
まあそうですね。ただこれが今回その基本編なんで、
うん、
基本の絵は比較的なんか統一感があるというか、
うん、
テイストも割と似てるんですけど、
はい、
また今後ね、次回以降の回でご紹介できるかもしれないですけど、
うん、
拡張セットの絵で、
うん、
なんじゃこの絵はみたいな、その、なんか結構重厚ないい絵なんですけど、
うん、
基本の絵。なんかね、急にアメコミみたいな絵になったりとか、するんですよ。ちょっと今度お見せします、なんか。
うん、
だから結構そういう、その、いろんな絵師の方が描いてるっていう、
うん、
なんかその部分も楽しみではありますよね。
うん、
そうだな、僕が好きな絵、どれが好きかな。
これあれか、この基本の中でも違うんだ。カードによっても違う。
違うと思います。でもなんか割とテイストはなんか合わせてありますよね。僕この密定のね、なんかこの感じ好きなんですよね。なんかこう、ガーゴイルじゃないけど、その石像の上になんか乗っかってる、
うん、
まあ密定なのかな、
うんうんうん。
こいつの顔がですね、僕前々からちょっと気にはなってて、
これすごい顔まで
素顔なのか、いやなんかちょっと変でしょ、顔が。どう、変じゃない？これ僕お面かなと思ってたんですよ。
いや、お面じゃないんじゃん。
微妙じゃないです、なんか。密定だし。
なるほどね。
そうそうそう。なんか、僕の中のあるあるで、その密定っていうのはまずお面を被ってて、
へ
で、その見つかったら、なんかその苦内とか投げられて、
うん、
ひびが入って割れるっていう。なんかそこまでセットで密定なんで、これもしかして赤いお面なのかなとかは思ってたんですよね。
うんうんうん、
いや、でもかっこいいんだよな、こいつ。そうそう。まあそういうのもあってね、このちょっと密定の醸し出すこの中二感っていうのは、なんか僕の中で割とお気に入りだったんですよね。
密定っぽいですね、この姿勢とかね。
かっこいいんだよな。このやっぱなんかフードとか被ったでしょ、昔。被りましたよね。
今被ってます。
ヤコザ先ほどから。
今でも、エブリデイ中二病。
エブリデイ。
この、なんか、ちょっと話少し逸れますけど、
は
あ、中学生とか見てたら、うん、あいつらなんか知らんけどフード被るんですよね。
かぶりますね。
そう。
かぶってます、かぶってます。
そうでしょ、
はいはい、
あれね、やっぱね、かっこいいと思ってるんですよ。この密閉みたいな。
なるほど。
僕もやってましたもん。なんかフードかぶってたもん。なんで被るのか知らんけど。あれ寒いから被ってるんじゃないんですよ。
まあ、そうですね。九州で特に。
そうそうそうそう。
被る必要ないでしょっていう。
そう。なんかあります他に、アートワーク的に。
冒険者が持ってる地図がでかすぎるっていう。これ、これやばいでしょ。
いや、ただね、これ、砂川さん、よく勘違いしてますよ。
うん、
地図っていうのは、でかいもんなんです。
うん、へぇ、そうなの？
最近、ソードワールド 2.0 ってやつの、布製の地図っていうのを、
うん、
アマゾンで注文して買ったんですけど、
うん、
注文してから気づいたんですけど、
うん、
幅が70センチとか170センチとか書いてて、
でか
そうそう、いや、ちょうどこれぐらいですよ。
うーん、
だから、地図ってこんなもんなんですよ。
いや、でもマントも長すぎない？これ風吹いてるから今ビャーってなってるけど、風吹いてなかったら、道までデローンってなってるよ。
多分あれですね、身分が高い人なんでしょうね。
まあそうでしょう、
ね。なんかほら、馬から降りなくても、なんか大体のこと済ませれちゃうみたいな。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。
冒険者なの。
いや身分の高い
冒険者でしょうね。時々ありますよね。
でもマントは冒険するときに、はあ、なんですか、
体に巻きつける。
防寒具とか、その、うん、なんですか、寝巻き、
はいはいはい、
寝袋みたいにするっていうんで、
へぇ、
謎だったらしいですよ。
あ、そう
だったかな、その、それ何で。
じゃあこれ全部、あれなんですね。普通なんですね。
なんか、うん、
うん、僕が知らないだけで。
そうそう。
へぇ、
あと僕がカード的には全然好きじゃないんだけど、アートワーク的に気になるのがこの金貸しってやつで、
はあ、
なんかこの人のメガネおかしくないです？ちょっと。よく見てください、このメガネ。
メガネ。
まあ、あ、でもこんなもんかな、うん、なんかね、これもうか本当に完全に主観ですけど、
うん、
遠目に見てて、
うん、
僕いつもね、これが涙に見えてて。
あ、なんか色がね、確かにね。
そうそう。
こんなに水色かみたいな。
なんか、ちょっとおかしいんですよね。ポロリみたいな。
うんうんうん、鼻に乗せるタイプのメガネです
ね。うん。そうそう。それがなんかこう、涙を流しながら、なんか帳面を見てるのかなみたいな、
うん。
そんな感じに思ってて。あとなんか帽子も変なんだよな、
帽子変ですね。
うん。
この人金貸してくれるんですかね。
いやー、寝てるんじゃないですかね。
寝てますね。これ仕事してる風に見せて寝てる人ですね、この人は。
サボるのが寝てると思うんだよな。
これ役人に良くないですか？
何？
役人なんだけど、なんか本がいっぱいあって、図書室みたいなところにいて。
はいはいはいはい。
全然関係ないけど、ビブリオスを彷彿させる。
こんな人いましたね。ひげ生やしてんだよな。
うん。役人ってこうなのか。
僕役人ってあんまり買ったことないんだよな。
僕もないです。
うん。
矢子さんありますか？
いや、ないっすね。
役人なん
か。まず、これが出てくるセットをあんまりやってないかも、そういえば。
あ、そうです
ね。それはちょっとありますね。
確かに。
いや確かにな、よく見るといろいろあるんだよな。
そう、さっきちょっと話してたんですけど、ね、うんうん、最初のゲームぐらいしかやってないみたいな。そう
そうそう。後でもうこのアートワーク、ちょっと見飽きたら、なんか1セットぐらいサクッと紹介してもいいかもですね。
でも1セットに1時間かかった過去を思い出してください。
あれさ、
ね、まあまあ、重なってるものあるから。
ちょいちょいあるんですよ、そうそうそう。うん、あ、この、祝宴ってあるじゃないですか。
はい、祝宴。
これもあんまり使えてないんですけど、僕、これの左から2番目の人、めちゃくちゃいい顔してますよ。
左から2番目の人。
うん。
確かに。なんか服の神みたいな。
このパーティーでこう多分一番今楽しい人。
なんかね、隣の女の人にね、なんか超面白い話をして。うん、
で、隣の人そんなにこうなんか、
そうそうそう、顔見えないけど、その聞いてる女の人はそうでもなさそうな、うん、顔見えないけどそんな雰囲気
が。いや、いいですね。なんかやっぱ、いや、こういうカードゲームの絵っていうのは、あんまり細かく見てないんじゃない？あ、研究所になんか人がいた。これ気づかんかった。
研究所、ヤコさん好きじゃないですか、研究所。
研究所結構好き
です。研究所いいですよね。この2ドローがやっぱ強いんですよ。うん、村と違って。
う
ん、
ああ、人いるけど。これこそ仮面じゃない？
そうそう、なんか結構怖いぞ。
うん。
わー、これ結構かっこいい絵だな、うん、なんか、
研究してんだ。
ですよね。
今まで僕の中の認識で、茶色っていう認識しかなかったんで。
うん、で、なんかこの中で一番やっぱり、なんていうか、現代的というか、なんか装置みたいのがある、ガラスのあれがあって。
これあれですね、あの、ホムンクルスが入ってるフラスコですね。
何ですか？
え、ホムンクルスをご存知ない？
はい。
あの、人造生命ですよ。
へぇ
ー。あの、まぁ、詳しくは、あの、あれ、カラクリサーカスとか、鋼の錬金術師とかを読んでいただいたら、
はぁ、
あ。はい、わかるかと思います。大体このフラスコに入ってるんですよ。
へぇ
ー。すげーぞ、これ。
怪しい研究なんですね。
そうです、そうです、そうです。で、まぁ、大体なんかこう、悪いことが起きるんですよね、ホムンクルス。
悪そうだもんな、この人たち。
いやー、いいなぁ、そう。この地下貯蔵庫とかもちゃんと見てなかったけど、結構書き込んであるなぁ。いや、面白いですね。
これ聞いてる人どんな気持ちで聞いてるんですか？あの、できれば一緒にドミニオンのカード持ってる方は出していただいて。
そうで、今日ちょっとこれだから、ふと思い出したことがあって、
はあ、
ドミニオンの、はあ、第2版が、
はあ、
今度出るんですよ。なんか海外ではもう出てるとかで、
はあ、
で、イラストも多分ですけど、全部書き下ろしなのかもしれない。
へー。
で、それを、今日の収録の前にちょっと思い出して、
うん、
あれ、もしかしてこれ、第2版持ってる人とか仮に聞く機会があったとして、
うん、
何一つ共有できない話になるぞっていう、
言っとかないでください。
懸念は、ちょっとチラッと思ったんですけど、
はい、
まぁ、帰り見ずに行きましょう。
そうですね。市場ってこんな絵でした？
市場はこんな絵ですけど、
市場って俺、
この後ろの馬には気づかなかったです。
ラクダじゃないですか。
ラクダかな？いや、違うでしょ。あれ被ってるんですよ、ほら。
あー、なるほど。
騎士が、ね、そうそうそうそう。
はいはいはい。
被せるやつ。
市場ってこんなだったっけ？
なんか人が何人かいるなとは思ってましたけど。
なんか、でもこの市場はなんか、おじさんしかいない。
そうですね。
なんか活気があるとは思うよ。ちょっと暗くないですか、市場。
暗い。なんかでも全体的にあれですよ。なんかその、ダークファンタジーというか、
あ、ドミニオン自体が、
ね、重厚なファンタジーの気配がしますよ。
そうですね。
なんかこう、あれじゃないですか、こう、ね、猫耳のなんか何かが出てきたりとか、なんか、エルフのお姉ちゃんが出てきたりっていう感じではないですよね。
確かに萌え度は低いですね。
そうそうそうそう、萌え度低いよ。
なんかでも前回これでこの萌え度の低いカードでね、モテねばやりましょうって話になりましたね。
で、魔女を見てるんですけど、ちょっとこれよく見てください。これ女じゃないかもしれないですよ。
え、魔女なのに？
顎割れてるよ。
本当。いや、平さん今、ベス、あれですよ、顎割れてるやつは女じゃないみたいな感じになってますよ。やばいですよ。
あー、なんかちょっと、
いやでも、
お詫びして。
でも、この魔女、このドミニオンの絵に描かれているやつは、
これ中身男でしょ、これ。どう見ても、おかしいもん。
島田久作まではいかないけど、確かに、
ちょっとごつすぎるぞ。
ごついっすね。
いや、僕、遠目に美人を想像してたんですよ。わかります？この気持ち。なんかほら、あるじゃないですか。喪服は美しく見えるとか。
あー、わかります。
黒は美しく見える。うん、で、はいはい、これちょっと喪服っぽいベールがかかっててね。
そうですね。で、
黒い、あれなんで、僕の脳内補正では、
うん、
結構美人な魔女が呪いをかけてきてるっていう、脳内補正入ってたんですよ。
へー。
ダメだよ、次からなんかもう。
俺クソババアだったけどな。
あー、マジですか。
ババアでも、ババアっていうほどババアじゃない、おばあさんではないけど、でも確実におっさんですね、これ。
これ、ひどいな、ちょっともう次からこいつの頭を、顔をこう思い浮かべながら食らうの。嫌だよ。
まあ魔力は高そうですけどね。
まあまあそうですけど、僕なんかどっちかって言ったら結構セクシーな魔女を想像してたのに。
ちょっと違いますね。
まあひどいですね。
うん、
いやー、どうですか。なんか、他あります？
なんか前回工房、
これ表のカードもちょっと面白いな。
あ、裏ですかね。
あ、裏のカード。
はいはい。
あ、
確かにこれは気になってましたね。ドミニオンって字が書いてるけど。
ドミニオンって、まあ自分の領土で、うんうん、この四方のこのマークって、もしかして点数のマーク？
そうですね。
あ、勝利点、そうですね。
勝利点がこれもしかしてドミニオンを広げてるとかそういう意味になる。
あー、なんか、
すごい。
そう見ることもできそう。
へ
ぇー。
レゴさんなんかあれですね。
はい。
なんか、都市伝説とか、信じるか信じないかはあなた次第です的な。
いやいやいや、
いいんじゃないですか。
なんかそんな意味がある気がする。
あいいっすね。うん、
いや、ほんとだからね、ちょっとこの回は聞きながら、ぜひカードを見てほしいですね。
見てほしいですね。持ってない人はぜひインターネットで調べていただいて。
おしゃべり！
あ、マシモリくん！こんにちは、こんばんは。
こんばんは。
おはようございます。
あれですね、忍者ドロロンみたいな感じで、僕らの目の前に煙とともに。
皆さん気づいてないかと思いますけど。
はい。最初からいた。
あ
れだ、意識迷彩みたいなやつだ。
なるほど。
僕ら気づいてなかった。じゃあ、よろしくお願いします。
めっちゃ悪口言ってた。
聞いてました。
じゃあ、ここから後編ということで、
はい。
アートワークの回、超盛り上がりましたね。
そうですね。
すばらしかった。
ここからは基本の、ドミニオン基本の、推奨セットっていうのがまだまだあるんですよ。
はい。
で、今日は前回ご紹介した最初のゲームじゃないやつで、一つご紹介したいかなと思います。
はい。
はい、ですね、いくつか重複したカードも入ってるんですけど、まあその辺はもう軽く割愛しながらいきます。今回ご紹介したいのは、サイズ変形、
うん、出た。
はい、サイズくんです。
サイズくん。
大釜戦役ではない
。そっちではないけど、まあなんで今回このサイズ変形を、ご紹介したいなと思ったかというと、うん、前回そのドミニオンっていうゲームの話をする上で、その、デッキ圧縮っていう言葉出しましたかね。
はい。
ちょっと、やっぱ話しましたよね。
うん。
したと思います。
うん。で、その、デッキ圧縮の話はなんかまた今度詳しくみたいなことも言ってた気がするんで、うん、今日はちょっとそれについても話していきたいかなと。
はい。はい。
どうしましょうか。じゃあ先に分かりやすくなるかもしれないんで、その、デッキ圧縮っていう言葉について少し話しておきます。
はい。
まあ、ドミニオンっていうゲームがそもそもその、デッキ構築型ゲームっていうやつで、
うん、
まあ、冒頭にも話しましたけど、ほぼ毎ターン、自分の山札にカードを購入して付け足していくんですよね。
うんうんうん、
で、その自分だけの山札が出来上がっていくと。
はい、
でただここで一つ問題点があって、最初やっぱり弱いカードから買っていくわけなんですけど、うんうん、あとそのゲーム開始から持ってる屋敷っていうのがもうほぼお邪魔要素に近いようなカードなんですよね。
うんうん、
で、それが3枚入ってます。で、自分のターンで引けるカードっていうのはもう一律5枚初期手札がですね。
うん、
で、この5枚の中に、いいカードばっかり、くればいいんですけど、その、何も使えないそのお邪魔カードが3枚来ちゃったりすると、
うん、
5枚の中の、まあ、2枚しか使えない、もうこれじゃあこのターン何もできないよ、みたいになっちゃうと。
うん、
じゃあ、それに対して、このドミニオンというゲームの基本戦術として考えられているのがデッキ圧縮という考え方です。
はい。
これはですね、何をやるかというと、ですね、ゲームの中の言葉として、捨て札にするっていうやつと、
うん、
廃棄するっていうのがあるんですね。
はい。
で、捨て札にするっていうのはもう単純にその自分の場の山札の横に置いておいて、山札が切れたらもう一回それが戻ってくる。
うん、
まあ、これで循環するということなんですけど、
そうですね、
この廃棄っていうのは、要するに、もうその、このゲーム中もう戻ってこない場所に送ってしまうと。
そうですね。
はい。これをすることで、自分の山札の中のその、もう来て欲しくない邪魔だなと思うものを廃棄することで、まあ、その結果的に自分の手札に、いいものばっかりが来るようになってくると。
はい、
これがデッキ圧縮でございます。
はい。
はい。ということで、今回はこのサイズ変形、何のサイズが変形するかというと、自分の山札がサイズが変わっちゃうんですね。
はい。
うん。まあ、じゃあその辺をご紹介していきたいなと思います。
うん。
まあ、なんか思い入れのあるものがあればまた言ってください。じゃあもう書いてる順番でいきますね。うん、
はい。
では、まず、背番号1番、こちらです。地下貯蔵庫くん。
来た。
イエーイ。
はい、前回も登場しました。
うん、
ドミニオン基本のもう割と一番バッターって感じですね。
うん、そうですね。
はい。じゃあ、詳しくは前回を聞いてください。お疲れ様でした。
何の説明もしないです。
はい。じゃあ、続いて2番目。はい、早速来ました。今回一番ご紹介したかったカード、こちらです。礼拝堂。
来ました。
来ました。
はい。
じゃあ、まず流れ的にカードの、効果をご紹介させてもらいますね。 はい。礼拝堂、
はい、
コストが2ですね、2金で買うことができる、かなりコストの安いカードです。
そうですね。
効果は、あなたの手札から最大4枚までのカードを廃棄する。
出ました。
非常にシンプルですね。だからもう分かりやすい使い方としては、自分の手札がその礼拝堂で、あと残りの4枚がゴミゴミゴミゴミっていう場合だった時に、礼拝堂を1枚プレイすれば、4枚まで任意の枚数、その除外することができる。
そうですね。
これがだからその、このデッキ圧縮という考え方を理解してなかったら、自分のカードを、その、なんていうか、廃棄してしまうことに、何のメリットがあるのっていう話になると思うんですよ。
はい。
だから、このゲームの、このカードの強さが分かった時に、ドミニオンが始まると言っても過言じゃないのかな、みたいな。どうですか？礼拝堂、好きですか？好み的には。
実はそんなに使ってないっていう。
難しいんですよね、捨てるタイミングとかが。
あとゲーム的なことで言うと、後半腐ることが多いですね。
そうなんですね。
割と。ただこれはね、結構研究の余地はあるかなと思ってて。
確かに。
前半戦で必要なカード陣と、後半で求められるカード陣って多分違うんですよね。
はいはいはい。
だから、例えば、今ちょっと考えたんですけど、前半礼拝堂をまず購入します。
はい。
で、真っ先に、リストラ対象になるのは、例の屋敷っていう、
そうですね。
一勝利点にしかならない。何の働きもしないあれなんですけど、で、まあ、地道にいらないものを捨てていきます。で、ちょっとしばらく、やることなくなってくると思うんですよ。
はい。
で、中盤後半となってきたときに、次に捨てるものが、どうか及び、いらないアクションカード。
はいはいはい。
後半っていうのはもう、要するにその、ドローカードと三金が来ればいいわけなんで、三金二金。で、そう考えると後半にも出番はあるのかな、みたいな。
なるほど。
なんか実は、ドローして回してるけど、使ってないカードって意外とある気がするんですよ。なんかそう考えたら、礼拝堂後半腐るっていうのも、実はまだまだ研究の余地があるのかなと思って。
なるほどね。
結構面白いカードなんですよね、やっぱり。
確かに。
いろんな使い方ができるというか。
はい。
よろしいですか、礼拝堂は。
はい。
はい。
はい。じゃあ、礼拝堂でした。
はい。
では続いてですね、背番号3番。
はい。
テレステン
思い出したか。
こちらです。祝宴。
はい。
はい。はい、祝宴コストが4、効果はですね、このカードを廃棄する、
はい、
そうするとコスト5以下のカード1枚を獲得する、なかなかトリッキーですよね、まあポイントはやっぱりその購入コストが4だってことですよね、
はいはいはい、
でその4で購入しておいて、まあ、次の、まあ、一巡して以降で戻、このカードが戻ってきた時に、これが5、コスト5のカードに変わってくれるってことですよね。
そうですね。
どうなんだろう。なんか、でも、不思議なカードですね、これは。なんか、使ったことある？
これアクションとして使えばもう破棄になって、
そうですね。自分で廃棄されるってことですよね。
コスト5のカードを変えば、1金お得になる。っていうことですよね。
そうです、そうです、そうです。だから、まあ、コスト4。でも、確かに序盤あるあるで、序盤のコスト5ってかなり厳しいんですよね。
そうそうそう。
ドローカードとかも、その、一巡するまで戻ってこないんで、
はいはい、
5金のものを買おうと思ったら、手札5枚が全部どうかじゃないと買えないわけだから、まあ、結構その4金か3金である確率が高いですよね。まあそういうあれかな、スタートダッシュとかに使うのかな。
そうですね。
まあでもポイントはやっぱ廃棄ってことなんで、無駄にデッキが膨れないっていうのはありますよね。これはちょっともう少しなんか、うまい使い方とか、コンボ的なものをなんか練ってみたい気はしますね。やっぱサイズ変形に入ってるってことは何かあるんだと思うんですよね。よろしいですか、祝宴は。
はい。
なんかみんな、なんか頭にハテナがこう、浮いてる感じなんで。まあちょっと僕らもまた戦術研究してまた話すことがあればまた話しましょう、こちらは。
獲得ってことは 山札に入るんですけど、手札に入るんですか？
獲得は
手札です。
手札に。
うん、
なる
ほど。手札に直接入るっていうのはもうその書いてますもんね。
そうですね。
口座の一文を除いたら。
はい。
あるとき。
なるほど。
はい。まあ以上、祝宴でした。
はい。
では続いてですね、背番号4番。あ、来ましたよ。砂川戦術の要である、庭園。
来ました、来ました。そうです。
これ砂川さん好きですもんね。
はい。
じゃあ、まずカードをご紹介します。庭園。コストが4です、
うん、
効果はあなたの山札のカードの枚数ですね、10枚につき勝利点1を得ると、
うん、
枚数はちなみに端数切り捨てということです。
はい、はい、
これやっぱいきなり目を引くのはカードが緑なんですよね。
そうですね、うん、
青々としてる、は
い、勝利点カードです、
うん、だからドミニオンっていうゲームのその基本ルールとしてその、勝利点カードっていうのが何の役にも立たないけど、うん、これが最後の勝利条件になると、
うん、そうです。
で、あのカードが緑なんですけど、
うん、
こいつはなんとそのアクションカードっていうか、まあ、そのサプライの中に入ってるのに緑なんですよね、
うんうん、
じゃ あの砂川戦術を語っていただいてよろしいですか。
これでもね、礼拝堂の時にも喋りたくて喋れないのがあったんだけど、
はいはいはい、
やっぱあのカードが出てこないと、
はいはいはい、
やっぱこのゲームって。
なるほど。じゃあまた後で、じゃあ
そう全てあいつがあれだと思うんですよね。
わかりました。じゃあまあ庭園っていうカードがあったというのを覚えてていただいて、後でその組み合わせて砂川戦術を話
してそうですね。
はい。じゃあまあ庭園というものがありましたと、はい、じゃあ庭園以上です。
はい
はい、じゃあ続きまして、お、うん、来ました。これ夜行戦術の要。
お、
お、研究所です。
来ました。
はい、じゃあご紹介しましょう。まずコストがですね、5金です。
はい。
まあほぼほぼ最高コストですね。
うん、
効果はシンプルです。2行ですね。はい、効果、プラス2カードを引く。
はい。
プラス1アクション。
はい。
はい、もうこんだけです。これだから大きな違いとしては、村っていうカードが、
うん、
プラス1カードを引くプラス2アクションなんですよね。
そうですね。
で、それが入れ替わってるだけなんですけど、
うん、
コストは一気に2上がってます。
うんうん、
では、夜行戦術を語っていただいてよろしいですか。
いや、でもこれ単純にカード2枚引けるアクションプラス1なんで、
うんうん、
アクションがその、コンボ、要は、たくさんできるよっていう話は、まあ、村とちょっと違うっていうのはあるんですけど、このカード2枚引くっていうのが、その、要は次のアクションでも、次のターンで、いらないやつをもう引いとけるし、もし、うまいやつが引けたら、ここでも使えるしっていう。
そうですね。
そういう強さがあるかなと。
やっぱ腐りにくいっていうことですね。
そうですね。
僕は前回フェイバリットカードで村を選んだんですけど、よくあるあるで、その、ワンドローしかできないので、1枚しかカードを引けないから、ここで、その、繋がるカードを引けなかったら、その、コンボが止まっちゃうんですよね。
はい、
そうです。で、それがやっぱ研究所の場合はかなり安定感が増す感じはありますよね。
そうですね。
だからこのたった一つ効果が入れ替わっただけで、このドミニオンのコスト3とコスト5って全然違うじゃないですか。
全然違いますね。
だからそういう意味で、やっぱこいつは、強いですよね。
あと、ヤコザ悪い研究好きですからね。
何の話ですか？何の話ですか？
夜な夜なね、地下で悪い研究してるんですね。
そこでクワークル負けるくらいですから。それの研究くらいです。
持ち手のところになんか痺れ薬。
悪い。
塗っておくと。
毒ですか、
ね、よろしいですか、研究所。
そうですね。合金重いってことね。
重いけどやっぱこいつは回り出すとすごく強いですよね。
そう、回り出すと。
村とは一味違う。村のお兄ちゃん。
うん、
はい、研究所でした。
はい。
はい。では続いて参ります。背番号6番、
うん。
これは初めてご紹介しますかね。では行きましょう。テデステン
来た、
ドロボー
来た。
はい、ですね、効果が非常に長いことでおなじみでございます。効果はでも意外とシンプルなんですけどね。じゃあご紹介します。コストは4です。来ましたよ。アクション-アタックです。
はい、
アタック
来た。
はい、アタックカード、泥棒ですね。効果をじゃあ参ります。効果。他のプレイヤーは全員、自分の山札の上から2枚をまず公開させられます。そして、公開したものが財宝カード、お金だった場合は、
はい、
それを 廃棄されてしまいます。うんうん、はい。で、この泥棒を使ったプレイヤーが望むなら、廃棄したその、お金カードを獲得することができます。
うんうん、
これがまさに泥棒ってやつですよね。
そうですね。
で、まあもしこの、公開したものが、お金でなければ、まあそれはもうただ、その人の自身の捨て札に入っていくと。
うんうんうん、
はい。まあだから長いこといろいろ書いてますけど、他の人の山札の上から2枚を見て、お金がめくられたらそれを盗んじゃうよというカードですね。
はいはい、
はい、あのね、このカードいいですか？僕大嫌い。これ大嫌い。これが出ると、
うん、
いやあのね、金貨とかをね、買うのが怖くなっちゃうんです
よ。そうですね。
もうこれだから性格的な問題なんですけど、
うんうん、人に盗まれちゃうからね、うん。
僕がすごく苦労して買ったこの6金の金貨を、もし泥棒なんかに盗まれたらどうしようみたいな、なっちゃうんですよ。
はいはいはい。
まあビビらずに買えよって話、その確率別に高いわけじゃないんでね。
まあそうですね。
そうですね。
ビビらず買えよって話なんですけど、うん、貧乏者なんで、やっぱその、買えなくなっちゃうんですよね。
うん
うん、で、大体手を曲げて遅くなっちゃうっていう。どうですか？ここに泥棒好きの者はいるかということで聞いてみるんですけど。
まあ好きですよ。
なん
だ。いやだってそんなね、こんな、これ、うん、ゲームの褒め言葉ですよ、はいはい、大嫌いっていうのは。
これでも僕何枚か使ったり買ったりしてやったけど、金貨取れたことを、1回か2回しかないです。
そう、だから本当は確率低いですよ、ね。
相当低い。
だからその、今平さんが言ったように、これを僕が買うことによって、金貨を買うのを躊躇するわけじゃないですか。
は
い、
そうですね。
そういう牽制としても使えますよね。
確かにそう。
実際どれだけ盗めるかどうかは別として。
抑止力っていう感じが近いのかな、
うん、
そうなんですよ。だから、そうしてみると、このアタックカードは、まあそこまで強力ではない。これ単品では特に。
うん、あと、これだからあれですよね。うん、全員にできるっていうのが、あ、まあ、そっか、ドミニオンのアタックカードはほぼほぼそんな感じかな、ね、民兵もそう。
大体そうですね。
うん、まあでもやっぱり全員にね、牽制できるのはいいんじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
うん。だからその、自分の、僕はもう一個気になるのが、その、うんうん、自分に対するメリットが、まあその、お金が見つかればいいですけど、
うんうんうん、
例えばだけど、その、プラスワンドローとか、プラスワンアクションみたいな、うん、お金も浮かないんですよね、このターン。
う
ん、
そうそうそう。
だからそういう意味で、なんか少なくとも自分がプレイヤーとして使うときにあまり好まないって感じですかね。
うん、
まあ動きも重たいしっていう感じかな。だからちょっとこれの本当にうまい使い方みたいなのを、まあ分かってる人いたらぜひ教えてほしいなという感じです。
まああとはやっぱあれじゃないですかね、うん、その、なんかフレーバーというか、はいはいはい、システムなんですけど、
うん、
やっぱアタックって、あんまりいないっていう話前回もしたんですけど、
うんうんうん、
まあ楽しいじゃないですか、やっぱり。
うん、ね、これはお金盗めるっていうかね。
やらしいけど、うん、やっぱゲームにはやらしさって必要なんですよ。
そうですね。
これ一番嫌なのは多分、デッキ圧縮してる人が嫌がると思うんですよ。
ああ、
そうですね。
捨て札に、これ、
そうかそうか。
金を取るというより、
なるほど。
公開したら捨て札になるじゃないですか。
うん、
そのコンボが途切れちゃったり、その、やつが捨てなきゃいけなくて、
そっかそっか
っていうのもあるかもしれない
ですね。圧縮してる人は、
いっぱいカード持ってる人は別に2枚
めく
る、そうですね。
まあ屋敷にめく捨てられたらラッキーです
ね、うん。ラッキーですからね。
それこそそのさっき僕が礼拝堂でちょっと話してた、
うん、
あれですね、なんていうのかな、後半に向けて、うん、そのお金に圧縮していくプレイとかはかなりしにくくなりますね。
そうですね。
気
がします、
ね。なるほど、なるほど、なるほど。まあそれちょっとなんか、納得という感じではありますね。まあ、やっぱでも抑止力になるんですね、それがね。うん、よろしいですか、泥棒は。
はい。
はい。はい、泥棒以上です。では、続いてのカード。はい、背番号、これいりますかね。背番号7番、テデステン、村。
村。
村。
はい、前回紹介しました。以上。はい。まあ、これもでも泥棒カードですね。
はい。
はい。では、背番号8番、
はい、
来ましたよ。魔女です。
はい、来た。来ました。
これですよ、ドミニオン基本で、最もこの凶悪と言われているカードですね。顎が割れていることでおなじみ。では、まあ一応ご紹介します。魔女。
はい。
コストが5。
はい。
で、また来ました。アクション-アタックでございます。
そうですね。
はい、効果は、
プラス2カードを引く、
うん、はい、
その下に効果がさらに書いてまして、他のプレイヤーは全員呪いカードを1枚ずつ獲得する、
うん、
じゃあここでこの呪いカードをご紹介しておきましょう、
はい、
あの勝利点カードっていうのがあのさっき申し上げてたみたいな緑色の綺麗なカードなんですけど、うん、
はいはい、
それのこう相反するカードとして、呪いカードっていうのがありまして、これがねもう色が汚らしい紫色なんですよね。
はい、
こちらです、呪いカード。効果は、もう効果も何もマイナス1点って書いてます。
はい、
なんだそれはっていうね。だからこの魔女っていうカードは、まず、自分がカードを2枚引けると。で、その後に自分以外の全員が、このマイナス1って書いてる毒のようなカードを、山札に入れられちゃう。
うん、
ということですね、
うん。
これがまあえげつない。
いやらしいですね。
どうですか、魔女。
魔女は一回、てか呪いカードがもうなんか手札5枚中3枚とかのゲームがあって。
いやだから
もう。どうにもならない。
圧縮泣かせですよね。
そうですね。
そう、だからその呪いの何がひどいって、うん、マイナス1点も確かにまあ痛いけど、
うん、
それよりもその今おっしゃってたあの、デッキ膨らんじゃう、
はい、はい。
しかも、なんていうか、その使えるカードで膨らめはいいけど、こんなどうでもいいもので膨らんじゃうから、
そうですね、う
ん。このダメージはもう筆舌になんか尽くしがたいというか、うん、ひどいんですよね。いやまあ、これも大嫌いなカードですね。
まあ、で、これ先ほど言いました、当然対策はあって、
うん、
だから先ほどの庭園ですね。
はいはい
はい。
あー、
え、
これわ、あ、これでやった
の、ね、忘れてたんですか。
いいですよ、いいですよ。どうぞ。
あなたの山札のカード10倍につき勝利って言ってんなので、カード、山札が増えることが嬉しいカードなんですよ、これは。
はいはいはい。
だから、手を持ってたら、魔女食らっても、まあまあまあ、嬉しいよっていう話なんですよ。
まあ、1枚これが入ることで、0.1 点ぐらい仮に
まあまあうまくいけば
ってるような、
そうですね。
感じなんですね。多数切り捨てだけど。
だからこの、
うんうん、
で、礼拝堂はまだ出てきてないですか、最初に出ますね。
礼拝堂は出ます
ね、
最初
に。だからこの、呪いカード、カードを礼拝堂によってうまいこと除去するのか、逆にもう呪いを飲んじゃって、毒を飲んじゃって、それを利益にするのかっていう、これまず分かれ道があるんですよ。
はいはい、
はい。だからここはね、このセットはね、そこが面白いところだと思います。
庭園が、例えば大体山札20枚とか、まあよく増えて30枚ですか。
そうですね、増えて30枚。うまくいけば40いけます。
40。だ4点として、
そうですね、
庭園が、まあ3枚ぐらい変えたとして、12点ってことになります
ね。ああ、いや、3枚どころか僕もバカみたいに変えますけどね。
5枚とかいったら強いんですね、確かに。
4金だから結構ね、安いんですよね。なんだっけ、基本勝利点の、あれです。3勝利点のやつが5金なんで。
そうですね。はいはい。
今の話の時点ですでに強い。
うん。4金予定はだいぶ効率がいい。
そうですね。
うん。まあ確かに、だからまあ面白くはありますね。
うん、だから僕はもう、呪いカードはもう無視ですね。基本的には。で、頑張って、
はいはい。
何ですかね、このセットのドローカードってありましたっけ？あ、だから研究所とかか。
村とかですかね。
そうですね。
だから、呪いを引きつつみたいな。
うん、
あと、地下町でね、呪い捨てて、ドロー
して。そうですね。地下町ね。まあ確かに確かに。
どうですか、礼拝堂で呪い頑張って消す派います？
あー、まあ僕は割と礼拝堂派かな、
うん、僕やってみたんですけど、結構きついっすね。1枚じゃきつくないですか、礼拝堂1枚じゃ、
う
ん。
そうですね、うん、2枚は入れるかな、魔女がいたら。
そうそう。だから誰が一番最初に魔女買うかですよね。うわー、こいつ買ったよみたいな。
そうなんだよね。
最初の一人、一番最初に魔女買ったやつはもうやばいですね。
これだから屈指のあれですからね、あの、壊れカードというか、
うん、
大体が、さっき泥棒の時にも話しましたけど、
うん、
泥棒とコスト1しか違わないんですよ。で、プラス2カードを引くが入ってるんですよ。
はいはい。
ね、
はい、
これがあるから、 あの、呪いカードっていうのは、制限枚数というか人数によって枚数指定があるんで、
はい、
尽きちゃうことがあるんですよね。
はい、
で、尽きてからでもまあ一応ドローカードとして使えるし、よく考えてみるとプラスにドローっていうのはそこそこ強いんですよね。
そうですね、さっきの研究所も。
そうなんですよ。
まあまあ、同じコストですけど。
それをやりながらこう自分以外の3人にダメージを与えれるっていう。これまあ大嫌いだけど、まあ強いですね、魔女は。
そうですね。
どうですか、まあ、魔女は。よろしいです。
いいと思います。結構面白くしてくれますね。
以上、魔女でした。
はい。
はい。では、いよいよ背番号9番。
はあ、
これは、すいません、背番号9番。補欠の木こり君です。で、背番号10番が、こちらも補欠の工房君です。
はい。
はい、前回ご紹介した2つなので、こちら割愛しましょう、はい。
そのね、ルールブック通りにやると絶対こうなるんだよな。
最後、私立法みたいな。
1、2、3、4、5、6、7、8、9。
礼拝堂。
礼拝堂
です。
はい。ですね、はい、
以上、この、10人で、甲子園に行きますということで、サイズ変形というセットでした。
はい。
これ、なんかまだあれですね、遊び足りてない感じはありますね。
うん。
個人的にね、だから魔女が嫌いっていうのがあって、ちょっと敬遠してたとこはあるんですよ。
なるほど。
でも確かに、砂川さんがおっしゃってたみたいに、それを乗りこなす戦いっていうのを楽しむっていう意味では、もっともっと遊んでみていいのかもしれない。泥棒のあれもね、こうなんか使い方とかも含めて。
はい。
どうですか、サイズ変形についてなんか他こんなもんでよろしいですか。
いいじゃないですか。
はい、
はい、
じゃあどうですかね、もう We Love Dominion、今回第2回ボリューム2はこれぐらいでよろしいでしょうか。
はい、
はい、はい、じゃあ今回はアートワークオブドミニオンと、推奨セット紹介サイズ変形ということでお送りしました。
はい
はい、
はい、We Love Dominion、 お疲れ様でした。
お疲れ様でした。じゃあ行きますか。
はい、
はい、
ホットゲームインマイヘッド、シビリタリカがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
私です。
イエーイ、
やっとです。
はい、
はい、はい、今日ご紹介するテーマはこちら。
テーマ、
テーマですね。
テーマ
は、はい、
こちらセブンワンダー。
はい、
デュエル。
来ました、デュエルですね。
デュエルですね。これは
デュエルって何ですか。
はい、2人用のセブンワンダーですね。
なるほど。
はい、まあ、基本でも実は二人用のルールはあるんですけども、
基本でも？
基本でもあります。まあ、これはもう二人用特化。
そうですね。もう全く別のゲームに。
そうなんですよ。これ実はですね、こっちの方が評価高かったり、
すること
があったりする。
あんまりやってないですね。
こっち、僕は圧倒的にこっちが好きです。実は。
へえ。
やったことないんです
よ。ああ、なじまりきはないです。
まあセブンワンダーがテーマなんで、当然七不思議が出るんですけども、
はい、
これは七不思議を担当するのが基本、普通のドミニオンじゃない、セブンワンダーだったんですけど、今回はまあ4枚と3枚に分かれて、プレイヤー、プレイヤーがこう、この4枚は僕が担当、この4枚僕が担当、この4枚僕が担当っていうことで、セブンワンダーを
複数持つみたいな。
そうですね、複数持つって感じですね。で、資源を出して、まあ立てていったりするってことなんですけども、勝利条件が3つありまして、1つは、いつも通り点数、この月経獣、月経館みたいな点数を取って、最終世代まで行って、点数が高い人が勝ちっていうのと、あと、まあいつも通り剣と盾のマークがあるんですけども、これをまあある条件に則ってオープンしたり取ったりすると、軍事的にこう有利になるっていう、この軍事駒が相手にこう進んでいくわけですね。
はい。
で、その最後まで押し切ったら軍事的勝利。
そうですね。
はい。で、次、最後の勝利が、
はい。
また、化学勝利なんですけども、
うん。
化学のマークを、これで7つじゃなくて6つなんですよね。なぜか。
7じゃないの？
そう、7じゃないんですよ。ここ揃えて欲しかった気がするんですけど、まあ。
まあバランスなんでしょうね。
そうですね。
はい、まあまあまあ、わかんないけど。
6つ揃えて化学勝利っていうことなんですけども、何が面白いかっていうと、
はい、
これ、セブンワンダーはデュエ、なんだっけ。
ドラフト。
ドラフトするじゃないですか。はい、まあ、2人でドラフトしても、ドラフトしても面白くないんで、
うん、
山札をですね、公開してるピラミッドの底辺と、
はあ、
その、
はい、
まあ、7つ公開してるんですけど、その上に非公開の、ピラミッドの、その上、
はい、
あの、組体操のピラミッドを思い出してもらえれば、わかると思うんですけども。
うんうんうん、
あ、そうですね。はい。で、こんな感じで、こう、どんどんどんどん第一世代の山ができていくわけなんですけど、
うん
うん、
その、ピラミッドの底辺なんで、うん、まあ、一個ずつプレイヤーが取っていくわけですね。はい、コストを払ったりなんだりしながら。はい、ただ、二つ、底辺がなくなったら、
うん、
隠す、覆い隠してるものが二つなくなったらオープンになるんですよ、
うん。
これ何がいいかっていうと、要はどこを取ったら何が取れるっていうのが、まあ最初はわからないんですけど、
うん、
その、ジレンマがあるわけですよ。ここ取ったらオープンさせちゃうんで、相手に有利になるかもしれない。でもこれ取らないと勝てないかもしれないみたいな。
そうですね。
ジレンマがあってすごく楽しいと、
うん。
はい、そういうゲームなんですけども。
うん、
あと、特記すべきことは何かあるかな。でもそんな感じですよね。うん、あ、まあ第2世代、第3世代でですね、その、ピラミッドのマーク、置き方が変わったりして面白いんですよね。
そうですね。
口で説明するのはめんどくさいんでできませんが。
まあまあまあ、
まあ、第1世代は普通のピラミッド。
はい、
第2世代は逆ピラミッド。で、第3世代はその、なんか網だみたいな感じのピラミッドになるって感じなんですけども。まあ、その取り方も面白いということですね。あともう一個特化すべきことは、はいはいはい、4枚その、立てれるワンダーがあるんですけども、は
い、
このゲームはセブンワンダーなので、はい、1人3、1人4しか立てれないです。
あ、
まあ、どっちかどっちが。はい、さっき、早いもんが4つ立てれる。
合計で7って
ことですね。合計で7しか立てれないってことです
ね。誰か1人は必ず
3つ。
そうです、3つになって
なっちゃう。
あと連続手番があったりする、その強力な
セブンワンダーもあるんで。そうですね、これでしたっけ。
そうですね。いつ立てるかっていうのが。
はいはいはい。これ結構、
そっか、この文明決めがドラフトみたいな、
そう
ドラフトっつうか、まああれか、うん、交互に取っていくの。
そうですね、そうですね。
だから、ここ本来だったら交互に取っていくんだけど、うん、
はい、
連続手番があったら自分が2回取れる。
あ、今のはですね、なんかゲーム開始時の、その文明を選ぶとこが、あれでもなんかちょっとドラフトっぽくないですか。
そうですね。
うん、
1枚最初選んで、うん、次の人は2枚連続で選んで、最後は余りで。
あ、なるほど。
で、それで、4枚になるで、次はまた、また4枚並べて、さっき2番手のだった人は最初に取るみたいな、うん、そんな感じになるんですね。
だからすごく思い切ったアレンジだと思うんですよ。
うん、かなり変わりました、
ね。ドミニオンって言っちゃうんだ。セブンワンダーっていうゲームは、ある意味、ドラフトの代名詞じゃないけど、
はいはい、ま
あ、だからそれで一時代を作ったゲームなのに、
うん、
この二人用に落とし込んだ時に、この、なんですかね、カードドリブンシステムだったかな、なんかありますよね、はい、その、カードをめくったら、その、徐々にオープンされていくっていう、このジレンマたっぷりのシステム。
そうですね。
これに切り替えたっていう、この勇気に、なんか、賞賛の拍手を送りたい。
ですね。
うん。さっきも言ったけど、これすごい好きで、めちゃくちゃいいですよね。
いいですね。これはもう本当にいいジレンマですね。
評価されるべき。
で、結構、軍事的勝利も目指すんですけど、まあ、結局そこはやっぱ山札の運みたいなのもあるんで、
うん、
う
ん、そうですね。
はい。なかなかですね。あと3枚カードが落ちるんで、どの世代も。
うん、
あれが来てら勝てたのにみたいなのもある。
うん、
で、まあ、基本はそこなんですけど、
はい、
これはぜひ拡張を入れてやってみたい
と思います。一回なんかやりましたね、そういえば。そうですね。神々みたいなやつでしょ。
そうですね。パンデオン？これ、
パンデオン
か。パンデオン？パンデオン？
パンテオン？
パン
じゃなかったかな。
はい、
うん、
これも、これ拡張なんですけども、うん、ですね、
ちょっと、
なんか、またこう、追加のボードがあってですね。
お
はい。
あ、すごいなぁ。
で、
どん
な感じになるかっていうと、
マシュマル君が監視
してまた変なサイズのカードが。
スリーブがない。
こうカードをですね、その1、2、3、4、5、6、6箇所にこう、
はい、
神様の特殊能力みたいな感じでこう、うん、これボードにこう並べるんですけども、
はあ、
これを、このカードをお金で買えるんですよね。で、まあ、
うんうん、
強力なカードなんですけども、
は
あ、まあ、例えばこれは10、まあ、12金とか、これなんだっけ、はっきりは、まあ、
これは公開されてるんでしたっけ？
いや、伏せてます。
あ、隠れてる。
伏せたまんま買っちゃうんですか？
なんか見ないといけないんでした
っけ？そうですね、あの、見れるんですよ。
ああ、見る、自分だけ見るあれ
が。第一世代の時に、
見れるか。
こっそりなんかね、見るんですよ、
ね。そうですね。
お、これ確かこの神々のね、なんか効果がえげつないんですよ、結構。
そうなんです
よ。ゼウスなんですね。
こんな感じでこう、乗せるんですよ。
ああ、なるほど。
で、
おー、はいはいはい。
神々のその、なんですか、その、神軍のマークがあって、
はい、
うん、その神軍マークを、神様のマークを取ると、その神のところが見れる、だった気がします。
これはあれですか、じゃあその、さっき言ったように、なんか一番下段のカードが2段目のカードに重なってるじゃないですか。
あ、ごめんなさい、間違えた。神軍カードは、これをオープンにした人が、
あ、やっぱそうなんです
よ。
取れて、これ、この神軍カードを、この神軍の神様のマークを取った人が、このマークのある神様、まあ、4枚あるんですけども、そのカードを4枚見て、そこをセットできるんですよ。
ああ、
じゃあ全部把握してるんですか？
うん、そうそう。だから全部把握してます。
しかも選んで置いてるわけです
よね。そうですね。で、
これは面白いよな。
このセットするところのお金にも意味があって、
うん、
向こう、自分側の方は、手前は3金、で、向こう側8金っていうのを、
はい、
で、もう一個向こう側は4金と7金とバラバラなんですよ。
だ
あんま使えんやつは相手側に安いところに置くとかもできる。ってことなんですね。はい、
これは
なるほどね。
で第一世代はそんな感じで神様をセットする。で第二世代から変えるんですけど、第二世代のマーカーがまたあって、こういう特殊なマーカーがこんな風にあるんですけども、このマーカーなんかというと、オープンにした人は、神様を安く変えるようになるマーカーがあると。だから何が言いたいかっていうと、さっき言った通り神様を置けるっていう、強力なカードを置けるっていうこのマーカーをオープンにした人が置けるんですよ。だからそのオープンにするジレンマが、今までだと、普通の基本だと、オープンにしたらほぼ損じゃないですか。相手にもう選択肢を与えてしまう。じゃなくて、有利になる可能性もあるっていうジレンマが達成されたっていうんで、これがまた面白いわけですよ。
なるほど、
いい発想ですね。
そうですね。
さらにこう悩ましいというか、へー、ファンティオね。
そうなんですよ。
だいぶ変わりますね、拡張が入る。
そう、かなり変わります。
結構なんか、派手になりますよね、やっぱその神々能力が結構派手なんで。
そうですね。
うん。いや、なんか、僕だから、その、ヤコさんに遊ばせてもらって、そのパンテオンは1回しかやってなくてあんま覚えてないんですけど、
はい、
こっちの基本はそこそこやりましたよね。
やりましたね。
うん。で、なんか割と、やり込むまではしてないけど、
はい、
何度も遊んだ感想で、いや、ほんとね、飽きが来ない感じなんですよ。
うんうんうん、
それこそ、その、どの文明を最初に選ぶかっていうのでも全然変わってくるし、
はい、
すごい
ことです。で、まあ、ここのめくりのあれによっても全然展開が変わってくるんで、はい、これはほ
ん
と程よい、いいゲーム。
そうですね。
うん、
展開がもう毎回違うってことですね。
もう全然違いますよ。
文明、どの文明を選んだか、
うん、
どういうカードが並んでるかによってもう戦術とか作戦とかも全部変わってくるっていう。
そうですね。
結構悩ましいんですよね、これがね。
うんうん、
なるほど。
だからなんかちょっとなんか中量級ぐらいの、2人用ゲームを探してる人には、このデュエルは結構自信持って進めれる気がしますね。
そうなんですよ。
うん、
お金が違うこんな買わないですよね。
この神々のカードもいいんですよ。要は古代の神様なんで、
いいですね、
ローマ神話とギリシャ神話とかメソポタミアとか、
うんうん、
メニギアとか
ネプチューン、
う
ん、
そうですね、
マルス、
うん、もう本当強力なんですよね。 もうなんか、そのエジプト神話の神様の能力で、相手がまだ建造してない七不思議を一つ盗み、あなたの七不思議に加えるっていう。
ひどい。
七不思議が5個になる時もあるっていう。強力なカードがあるんです
よ。すごい、これは。
大丈夫なのかな、それ。
ラ。
ラ。
ラー
ですね、そう、ラーですね。
おー、ラー。
はい。
アヌビスもい
ますね。アヌビスは、破壊するですね、多分、セブンは。
うわー、えげつない。
これ、すごい。
ちょっとえげつなすぎるんじゃないの。いやー、恐ろしいですね。
神々を見てるだけでも面白いですね。
そ
う
ですね。アートワーク素敵ですね。
アートワークがセブンアンダー。なんかちょっとあれですね、基本のセブンアンダーと、
はい、
なんか、違いますね、絵のテイストというか。こんなんだったっけ？そう
ですね。
なんか、この神々の絵とか、こんなんだったかな。
神々はだいぶテイスト変わってると
思います
ね。なんか
ドイツゲームによくある、固有い神々の絵。
うん、
いや、いいですね、これは。
そうですね。
うん、
まあ、以上で。
以上で。
よろしいですか？
はい。
何ですか、このゲームのタイトル。
はい、このゲームは、セブンワンダーデュエル、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では終わっていきますかね。
はい、
はい、
はい。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
ヤコウと、
マジモリと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。